魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで、日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のように、この番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めましてこんにちは、パーソナリティのドリンです。さて今日はですね、今日の魔法の小箱のお菓子、パンナコッタをご用意しております。牛乳と生クリームで作る簡単ひんやりスイーツ、ゲストの方にも召し上がっていただきながらお話を伺います。それでは今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介したいと思います。本見ゆかさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあちょっと自己紹介していただこうかな。
はい、はい、こんにちは、本見ゆかです。今日はラジオでこうしてお話しする機会いただいてとても嬉しく思っています。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ早速なんですけどね、まあ、私とゆかさんの出会いって約3年前ですかね、うん、偶然海辺であったイベントに参加して、で一緒に食べませんかみたいな感じで盛り上がって、 そこから、うん、ほぼ毎月
ご飯食べになって、
でちょっと後からも話出てきますけど、一緒にね海外旅行も行ったりとかする中にまで発展っていう、すごいね、なんかもう素晴らしい出会いをさせていただいたんですけれども、まあちょっとねいろいろお話を伺っていきたいと思います。
はい、
でゆかさん普段は、まあ、どういうことをされているんですか。うん、
最近私は、うん、アンティークジュエリーサボイという、はい、まあ、小さなサロンを主催しています、
うん、
まあそれは、
はい、
主にね、
うん、
アンティークジュエリーをフランスを中心に、
うん、
まあ、買い付けしたものを、うん、昔買い付けしたものであったりとか、アコヤ真珠とか、神戸のね、はいはいはい、アコヤ真珠とか、うん、そういったオリジナルジュエリーをね、
うんうん、
ご紹介していて、まあインスタグラムやサロンで、
はい、
まあ、対面販売のみを中心に今は、
うん、
活動しているんです。
あ、そうなんですね。じゃあアンティークジュエリーっていうと大体何年ぐらいを言うんですか。
まあ、100年以上経ったものをアンティークっていうんです。
なるほど、うん、じゃあジュエリーってことは宝石なんですか。
そうですね、やはりその、うん、当時の石とか細工ですね。
素敵ですね。はい、
職人の技術
ですね。
まあ、再現できない技術ですよね。
うん、そうですよね。はい、はあ、もともとそれを始めようと思ったきっかけっていうのは何かですか。
そうですね、もともと30年ほど私料理研究家として神戸でゆかクッキングスタジオっていう料理教室を主催していたんですね。
うんうんうん、
で実はだけど料理とジュエリーは一見全くなんかこうって違うように見えると思うんですけれども、
うん、
まあ私にとっては、うん、なんかこう自分から、
はい、
その美意識であったりとか暮らしを豊かにするもの、
なるほど、
っていう意味では、うん、すごくなんか近いんですよね、
う
ん、
共通点があるっていうか。
そうなんですよ。
確かにお料理ってもちろん食べて美味しい、嗅いでいい香りいろいろありますけど、見た目っていうのも ね、すごく大きいし、こう器一つでその料理が、ね、すごく美味しく、うん、美味しく見えたりとか、うん、そういう部分で共通点っていうのはありますよね。でもどれぐらいされてるんですか？
まあ、今まで料理教室はね、うんうん、30年ほど活動してきて、はい、でまあ、その料理教室を通じて、まあ、季節を感じたり、うん、素材を大切にするとか、うんうんうん、まあ、神戸のね地域資源とかすごく盛り上げていこうとか、うん、あと丁寧に、うん、こう保存食など、うん、こう丁寧に暮らしていくこと大事だよねみたいな、
あ、素敵ですね、
そういうことを、まあ、たくさんの方に伝えてきたんですね、うんうんうん、その一方で、はい、まあ、結婚をして、そしてその後、夫がね、うん、骨董店を来たので、はいはいはい、営んでいたこともあって、で、うん、一緒にね、うんうん、ヨーロッパに買い付けに同行した機会が増えたんですね。
なるほど、うん、
で、まあ、その自然とこうアンティークの世界に触れるようになったんです、うん、で、私は、はい、お話したと思うんですけど、うん、愛知県の田舎の半田市っていうところで生まれ育ってるんですけど、はいはい、私の実家は古民家なんですよ、うん、
あ、素敵。
だからそういうのもあって、まあ身近にあったっていうのもあるし、あ、うん、なんか気づいたら、うん、まあ、自分もね、うん、ヨーロッパのジュエリーとか、うん、まあ、食器とかの美しさに、うん、まあ、すっかりこう見せられてしまって、うん、それで15年ほど前に、うん、アンティークジュエリーサボイを北野にオープンして立ち上げたんです。
そうなんですね。まあ、ちょっとこう全国区なんで言いますけど、まあ、神戸に北野っていうところがあって、すごくおしゃれなね、偉人館とかあるような地域なんですけど、そこでされてる。
そうなんですよ。です、ね、まあ、本当に、うん、ちっちゃいお店だったんですけど、うん、そこで15年ほど頑張っていたんです。うんうんうんうん、ただ、まあ、一度ね、はい、ジュエリーの仕事は5年前に閉じて、うんうん、はい、でその後、まあ、なんかまた、うん、今、はい、なんとなく
、うん、
やっぱまたやりたいなと、あ、という気持ちが出てきて、いいですね、はい、うん、で、まあ、サボイとして再スタートを、うん、まあ、今年、
はい、
スタートを切ったっていうことで、はい、まあ、6校のサロンを中心に、はい、うん、また新たな出会いをね、はい、楽しんでいこうな、いけたらいいなって思っています。あ、素敵です
ね、はい、あ、よかったらちょっと召し上がってくださいね、は
い、いただきます
本美さんと付き合いさせてもらって、まあ、3年ぐらいになるんですけれども、本当にアクティブで、なんていうのかな、興味のある方向にすごいバッと行く、そのエネルギーがすごいなっていつも感心してるんですけども、ね、なかなかそうは言ってもとかいうことって多いじゃないですか。でも本美さんは本当に自分の心のままにこう生きてらして素敵だなといつも思ってます。
ありがとうございます。
いや本当に本当に、
いや嬉しいです、
で、ちょっとお話戻りますけど、お料理っていうのは、じゃあその何料理、例えば日本料理とかイタリア料理とか、そういうふうなジャンルにはこだわらずっていう感じですか？
いや、料理教室は、うん、その、なんていうんですかね、こう30年続けるには、うんうん、やっぱり生徒さんに続けてもらわないといけないわけですよ。
そうですよね。
だから、うん、このもちろん、うん、その1年目の生徒さんが2年目、うん、3年目に続けてもらうためには、うん、いつも言われるんですよ。先生次何とか言
われ
る。それ
ですよね、
私、うん、100講座になったんですよ。
え、
気がついたら
すごい増えて
そうそう。だからもう10年20年の生徒さんがいると、 やっぱり同じものはできないわけですよね。
これやりましたよね。
そうそうそう。で、まあ私もそれで、ね、それがあったからこそ、自分で勉強することにもなるし、まあそういう、毎年、なんかこう、先生は次何ですかみたいな間に、なんか自分で勉強しとくみたいな感じで、で、気がついたらね、100講座になってて、
すごい。
で、なんか気がついたら、卒業生が5000人になってたんですよ。もうそれもびっくりで。
びっくりですよね。
でも、なんか必死だから、自分が。もうとにかく、その日のことを考えるのに精一杯で、まあ先をあんまり見てなかったんですね。
もう準備だけでも大変ですもんね。材料から、
そう。
あの器から、そうそう、どんなセッティングにしようかとか。
そうそうそう。
わー、大変。で、あのバランスもありますね。
そうです。
メインがあって。そうそう、副菜があって。い
や、もうほんまに、だから、あれは、やっぱり体力ですね。いや、体力、本当に体力。
確かに。
体力一番。で、若いからできた。私、31の時に始めたんですよ。
はいはい。
で、31の時に始めて、3年目で阪神淡路大震災。
あら。
で、また1から。で、その時に借金背負ってるじゃないですか。で、借金も棒引きにならないから、また1から借金して。
すごい。
だから、やめられないわけですよ。
なるほど。
ほんで、やり始めて、気がついたら30年経ってた、みたいな。
すごい。
で、もういいかなと。いいかな。で、その間に、ほら、サボイもやってるから。
ああ、そうですね。
だから、朝レッスンして、
はいはい。
朝レッスンして、昼からサボイに行って、で、夜レッスンっていうのを。
ね、すごいパワフルで
しょ。それをね、もう毎日してたんですよ、私。
すごい。
よくやれたなって今すっごい思う。
本当に、本当に。
本当に。
いや、でもね、その、ちょっと思ったんですけども、その生徒さんからね、次何って言われるから、一生懸命っていうのって、こう、生徒さんを教える立場だけども、生徒さんにこう、育ててもらってる一面もあるみたいな感じですよね。のそれ全部蓄積されてるんですもんね。
そうなんです。
キャリアとして。
まあ、それはね、気がついたらっていう感じですよ。
いやいやいや、
でも本当にその目の前の生徒さんに、まあ、寄り添うというか、ね、そうしてたら気がついたら、もう今こうなったみたいな感じですね。
すごいですね、はい。なるほどね。じゃあちょっとここでジングル挟んで後半。引き続きお話を伺いたいと思います。
はい。
夢の種。
はい、では引き続き本見さんお話伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、前半ちょっとお仕事のねお話伺いしましたけれども、もうとにかくね引き出しがたくさんあるので30分じゃ足りないってまた来てくださいなんて、もうこの番組の途中で言うのもなんですけどそんな感じなんですけど、ちょっとプライベートっていうかね、趣味とかハマってることのお話もお伺いしたいなと思うんですけれども。
そうですね、
それもいっぱいありますよね。
いやー、もうさっきもびっくりでテンションが上がる出来事があって、
そうなんですよね。まあ、はい、
それがハマってることですね。
実はね、この神戸スタジオで今収録してるんですけれども、こう前の回に収録されてた方のゲストさんがと意気投合しちゃってね、とあるワードで、
それが何でしょう。
はい、はい、それ
チェンマイです。
チェンマイなんですよね。タイのチェンマイです。そうそう、はい。
最初に1年前に行って、ドハマりして、それから3、4回行って、3月には1ヶ月滞在みたいな感じで。
うん、そう、1回行ったら、だいたいね、最低でも2週間ぐらい
で、ね、そうですね、だいたい2週間いたんだけれども、これじゃ2週間じゃ足りないなと思って、3月は1ヶ月いようと思って。
なるほど。
飽きるまでいたいと。
チェンマイって、関西からだったら、直行便が出てるんですよね。
う
ん、
そうですね。ベトジェットで。
ベトジェットで直行便があるので、はい、関東の方が行こうと思うと、一旦、バンコクに入って、そこ、ね、から、乗り換えないといけないんですけど、関西の方は直行便があるんで、割と関西の人いらっしゃいますよね。
そうですよね。意外と神戸の人もいる。
いますよね。いや、実はね、 ゆかさんがチェンマイチェンマイっておっしゃるんで、いやちょっと行ってみようかってことで、まあ共通のお友達も一人いらっしゃるんですけど、その方と私も去年行ったんですよね。
そうね。
で、あの三人でチェンマイズっていう名前つけて、毎月ご飯食べてああだこうだ言ってるんですけど、でまた行きたいねみたいな話をして、でとにかくチェンマイにお詳しいので、もう本当あっちこっち連れていただいて、うん、なんかすごい車で1時間以上離れたところの温泉とか行きましたよ ね。もうでも皇室がなくて大変
ひなびた温泉
そう
でも自然の中みたいな、
本当にそんな感じで。チェンマイのどういうところにハマってる感じですかね。
まあ、最初に行った時に、まあ、ハマったんですけど、やっぱりそのまずはその空気感に一目惚れしてしまって、何って言ったら、まあ、せかせかしていない、
確かに、
そしてのんびりした雰囲気とか、まあ、自然がすぐそばにあるとか、まあ、あと人がすごく
温
かい、
そうですね、親切な方、
親切な人が多いし温かいし、でもコンビニもセブンイレブンとかいっぱい近くにあるから便利だし、その自然とその街もキュッとなってる、まあ空港から街まで5分だし、
あ、そうです、そうですね、
で近いし、全てのバランスがすごいパーフェクト。
確かにあんまり広いと疲れちゃうじゃないですか。
そうそうそう。
あ、もちろん郊外に行けばどこまでも郊外あるんですけど、やっぱりそのチェンマイの中心地っていうのが、あ、なんていうの、城壁？城壁の中で割とコンパクトに入っていて、その中に、まあ、昔ながらのお店もあれば、屋台みたいなお店もあれば、すごくおしゃれなね、カフェとかすごい多いんですよね。
すごいたくさんあります。おしゃれだよね。
おしゃれですよね。なんかみんなもしかしてあんまりバンコクはよく知っててもチェンマイってえって感じするかもしれないんですけど、本当におしゃれなカフェとかあって、で欧米の方とかもね、海外からもいろいろ来られて、なんか仕事してるような方、
そうなんですよ、みんなどっちかというとクリエイターの方が、まあ、パソコン持って、ワーケーションみたいな感じで、はいはいはい、仕事してる、長期滞在してる欧米人の方が多いです。
そうですね、よく見かけましたね、カフェでこうパソコン開いてパラパラ、そうそうそう、でそれでちょっと仕事終わったらあと遊ぶみたいなね。
そう
なんか理想的な、
ね、最高です
ね、それをされてるってことですね。
いやもう本当にもうこれを天国と言わず、どこにあるのって感じで。いや、ほんまに、みんなに言ってるのよ。これこそ天国だよ。マッサージもあるし。
あ、まあ確かにね。
そうでしょ？癒しもいっぱいあるじゃない？
あります。
うん。
ちょっと私ね、でも夏に行ったんで、もう、暑い日本から暑い順番に行って、暑っと思って、ちょっと巻いたとこあるんですけど、行くとしたら何月ぐらいがおすすめなんですか？
12月、1月が一番いいって言われてるみたいなんですよ。
ちょっと涼しいですかね。
涼しい、涼しい、だから過ごしやすいかもね。
あ、そうですね、
暑いのが苦手な人は、割と12月1月がすごくベストシーズンだと思います。
そうですよね、で本当にね、あちこち連れて行っていただいたんですけど、なんちゃらマーケットみたいな、
JJ マーケット、
そう、いっぱいありますよね。
あー、マーケットいっぱいある。
そうそう、マーケットがいっぱいあって、ね、そのマーケットによっていろんな色があるんですけど、
そう
大概その美味しい食べるものがあって、お洋服屋さんとか、ジュエリーっていうのか、なんていうのかな、アクセサリーとか、あと食器売ってたりバッグ売ってたりとか、なんかそういうお店が点在してて、本当に行くとこいっぱいありますよね。
だから、その自分がなんか欲しいなって思うものっていうのが、まあどっか行けば見つかるかなっていう感じですよね。それもおしゃれ、で安い。
そうそう、安い、とにかく
安い。
でまとめてお土産買いたいとかいうときは、中心地にあるね、
ワロロット、
そうそう、ワロロット市場っていうその市場があって、地下1階から3階くらいかな、
3階まで、
割と広い、そこにいろんなお店入ってるんですけど、もうそこに行ったら、まあお土産はクリアできるかなみたいな、ね、
何でもある、
ね、それもすごくお値段お安い感じで、
そこは少数民族のお土産もいっぱい揃ってるし、
ありましたね、
やっぱりただ見てるだけでも面白い、
少数民族と思い出しましたけど、少数民族の村に行ってらっしゃいましたね。
行ってました いやほんまにびっくりしましたよ。
はい、あどういう点で？
いやだからほんまにそのなんていうの、少数民族の 服、うん、服っていうのかな、うんうん、民族衣装、
民族衣装、
民族衣装をそのまま着て生活してるの、うん、
普段に。
そう、私もそういう
結構可愛い感じの、
可愛い感じで、
いろんな色が入った刺繍みたいな、そうそうそうそう、そう、それで生活してるんです
ね。だからなんかそういうなんか体験ってなかったので、うん、そうやって生きてるんだみたいなんで、うん、すごくびっくりしたんですけど、うん、その方は英語も話せた方だったので、割と英語でまあなんかいろいろ話ができて、うん、すごくそれはそれですごい体験でした。う
ん、それは中心地からどれぐらい離れてるんですか？
中心地から40分ぐらいですね。
40分ぐらい。
うん、
そうなんですね。
うん、でも、うん、まあ、その少数民族の人も、うん、まあ、その観光でね、
うんうん、
日銭にというか、
はい、
そう稼いでるっていう、今はそういう時代ですよね。
なるほどね。
うん、
だからその民族衣装普段も着てるけど、まあ、ある意味今は仕事着にもなってるみたいな。
そうそう、なってるけど、生活も、まあ、そのまま、しているみたいな。うん、で、その、今でもその少数民族じゃないと、お互いに、わからない言語で喋ってる。
あ、そうなんですね。
うん、多分、みんな、知らない、タイの人でも知らない、そういう言語で、お互いにその村では話をしてるっていう感じですよね。
じゃあ、その方々は自然に自分たちの言語と、まあ、タイ語と英語が喋れる。
そうそうそう。そうそうそう。
はあ、うん、すごいですね。
やっぱり英語が話せないと、うん、なんか変な話、外貨は獲得できないんだみたいな感じで、いやその辺はやっぱり携帯を持ってるから、
うん、そう思いました。
そう、
あのね、もう街中でこうもなんかご飯とか売ってるおばちゃんとかも休憩中にスマホこうやって
そう
おじいちゃんとかね、
そう
こうやってるいじってるから、
そう、
なんか日本より進んでるなってすごい思います。
日本以上にすごい進んでいて、
ね、進んでますよね。
どんな屋台でも QR コードなんですよ。うん、いや、ほんまに、ほんまに、おばちゃんたちも、
う
ん
う
ん、
そうそう。
その、だからお金をさ、なんていうか、触らなくてもいいから、
うんうん、
もう、
確かに衛生的っていう面もありますよね。そうそうそう、う
ん、だから、まあ、観光客も、地元の人たちも、全部携帯の QR コードで、
うんうんうん、
まあ、全て済むみたいな、うん、進んでます、
進んでますよね。本当に行った時にあれ日本よりこんな本当お年寄りみたいな方も普通に使ってらして、うんうん、あ進んでるなってすごい思いました、
うんうん、なんかこんな屋台でみたいな、
うんうんうんうん、
もうびっくりです、
うんうん、なんかその屋台もね、美味しそうな屋台がいっぱいあって、もう夜とか涼しいし、
うん、
みんなそこでご飯食べたりしてね、うん、なんか楽しそうな雰囲気で
ね、
また今度行ったら、前回はちょっと屋台行けなかったんで、
そうです ね、
また屋台行きたいなみたいな、うんうん、
また屋台は屋台で美味しいところいっぱいあるから
ね、
うん、
でそのゆかさんはちょっと聞いたんですけど、朝ごはんはここで食べて、お茶はここで食べて、なんか昼はここみたいな、なんかそういうのいっぱい抑えてらっしゃるんですよね。
そうなんです。もうね、私のその滞在しているところの、うんうん、朝のルーティーンっていうのがもう決まってて。
なるほど。
で、やはり、私は食の仕事してるから、
うん、そう
ですね、やっぱり美味しい飲み物、うんうんうん、美味しい食べ物を食べたいわけですよ。だから、近くの、うん、もう欧米人が来る、うん、イタリアンの機関、イタリアの機械を使ったコーヒー、
はいはいはい、
アイスコーヒーとかコーヒーを毎日飲む。
うんうん、
それで160円。
うわー、安い。
で、隣にフランス人がやっているパン屋さんがあるの。
は
い、で、そこで、クロワッサンを買うんですよ。
いや、おしゃれ。
で、そのクロワッサンを買って、
はい、
そのカフェで食べてもいいの。
は
い、で、そのクロワッサンが、まあ、だいたい80円ぐらいなんだけど、その前の日に、こう、残ったのを、売ってるんですよ、半額で。
うん、あ、80円
そうそう。だから40円。
わお。
40円のクロワッサンを買ったりして、
はい
はい、まあ、だいたいそこで200円ぐらいの、
うん、
まあ、朝食を食べる、
うん、
ちょっとこう、
うんうんうん、
美味しいコーヒーとクロワッサンで、
みたいな。いいです
ね。
うん、
っていう風に、まあ、で、ランチはこことか、
うんうん、
餃子はこことか、もう、全部決めてて、
いいですね。
もう、自由に、なんか、自分の気分で。
大体、だから、まあ、私たち一緒に行った時も、ゆかさんが最初に滞在してる間に、私たち5日ぐらい行ったんですけど、
うん、
その間っていうのは、まあ、大体一人でいらっしゃるじゃないですか、うん、でそれずっと一人で回って、あでもお友達とかできたとかおっしゃってましたもんね、
うん、まあ大体一人なんだけど、うん、まあ知り合いもできたし、うんうん、現地の駐在の奥様とも知り合ったから、まあお約束があれば一緒にね、うん、ランチしたりとかしてて、うんいいね、だから自信になったのこの間。
あそかそか、そうでしたね。
そう、駐在の奥様たちと。
そういえば、すぐ私も、大丈夫ですかって。
そう
連絡しましたもんね。
ちょうど、美味しいピザ食べてる時。
いや、笑っちゃいけない。
いや、もうめっちゃびっくりしました。
そうですよね。結構ニュースになってましたから。
う
ん、あれ、確かゆかさん言ってると思って。
みんなから大丈夫ですかって、言われて。
でも本当、今良かったですね、うんうん。
あれもすごい体験でした。
うんうん、で、その、チェンマイでのね、暮らすように、旅するチェンマイでしたっけ、
はい、
っていう、ね、
チェンマイに恋して、
チェンマイに恋してというタイトルで、そうそうそう、フェイスブックとかで、はい、発信されているので、ええ、もし、ね、チェンマイ気になるという方はぜひホミさんのフェイスブックをフォローしていただいて、はいはい、本名です。ローマ字じゃなかったですか。
ローマ字です。ユカ本美かな。
ユカ本美で見ていただければ、うん、行ってらっしゃる時は本当毎日何回か
食べてるものをアップしてるだけなんだけど、
こんなの見つけました、うん、これで160円です。
そうそう、いや本当に、やっぱり、うん、物価も皆さん知りたいと思うから、
う
ん、まあ、そういうのもすごく大事かなと思ってて、
うんうん、本当に本当に、うん、なんかね、すごく行ってみたいなという方には、勉強って大変だな、すごくためになる、参考になる、うん、内容だと思うので、うん、ぜひ。で、その同じ、ゆかさんのフェイスブックで、さっきおっしゃってたサボイのこととかも発信されてるっていう感じですか、う
ん、ね、サボイはね、うん、インスタなんですよ。
あ、インスタか。
インスタで、はい、本当にご興味あれば、うん、インスタで、はい、アカウント名が、はい、サボイ、はい、アンティークジュエリー。
サボイアンティークジュエリー。サボイは SAVOY ですね。
うん、で、アンダーバー。アンダーバーで、はい、アンティークジュエリー。
アンティークジュエリー。うん、アンティークジュエリーもね、なかなか素敵なので、はい。また、その辺もね、一緒にイベントとか、
ね、そうですね。
しようっていうふうに話も出てるんですけれども、ね、はい。引き続きね、仲良くさせていただいて、もういつもゆかさんから私は刺激をいただいて、私なんかまだまだやなといつも思うので、はい、もうなんかね、話尽きないんですけれども、はい、まだね、来ていただけたらなというふうに思っております、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後ね、エンディングに入りたいと思います。はい、ありがとうございました。本当に30分がね、あっという間に過ぎてしまった感じなんですけれどもまあ毎月会ってるんですけど、それでもやっぱり毎回ああ素敵だなというふうに思うので、今日はね、このラジオで皆さんにそのゆかさんの素敵さをがちょっとでも伝わったらいいなというふうに思ってます。また来ていただきたいなと思っております。で、今日の内容なんですけれども、第1週の、第1週日曜の再放送が第2週目の日曜日で、第3週目の日曜日の再放送が第4日曜日になるので、まあ1週の逃しても大丈夫っていう構成になってるんですね。で、今日の放送は28日にもお聞きいただけます。はい、ありがとうございます。ではですね、また日曜午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!